声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回はビジネスドラマ脚本家のマナさんにお話を伺いたいと思います。マナさん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、まずはマナさん、どんなお仕事されてらっしゃるのか、事業内容から教えていただけますか？
はい、私はなりきり、心を開くなりきり演劇の案内人ということで、はい、なりきりって何ぞやと言いますと、はい、ただ、脚本を読みながら演技、皆さん、ドラマとか見ていると皆さん脚本読みながら演じてる人はいないと思うんですが、はい、皆さん素人ですのでね、どなたでも気軽に脚本を読みながら演技の世界に入っていただくというようなことをさせていただいております。はい、
そうですね。これなんか演技をして、まあ自分でその役をやってみると、何か、なんか、なんでしょうね、どういった変化が生まれるとか、どんな感じになるのがあるんですかね？
そうですね。もう、演技って、すごくこう、心が解放されますし、何か違うものになってみると、案外自分というものが見えてきたりしますし、とにかく楽しいのと、あと、客観的にいろんなものが、現象であったりとか、物事を見ることができるようになったり、することができる、本当に不思議なことなんですよね。演技って、昔の人は役者と乞食は3日やったらやられないっていうぐらい演じてみることって本当に楽しいんですよね。
そうなんですね。はい、じゃあその役をやってみると新しいなんか気づきが得られたりする場合もあるんですね。
そうなんですよ。まあ私よく言うんですが、はい、私のところで来てくださったお客様で、はい、怒鳴る演技っていう、まあ、大した、コメディの中のあれだ、ワンシーンだったんで、そんなにすごい怒鳴る演技ではなかったんですが、はい、ちょっと声を荒げて、どうするんだっていうようなところが、シーンがあったんですけど、うん、その方すごい生まれて初めて私、怒鳴りましたっていう方がいらっしゃいまして、その方はどうして私こんなに怒鳴ったことなかったんだろうって考えてみたら、お兄ちゃんが二人いて、いつもこう抑圧されていて、何かこう意見を言っても通らないので、大きく争うことはやめようっていうふうに、もう子供の頃からずっとそういうふうなことを続けてきて、そのことに今気づきましたって。
なるほど。やってみるとそういった気づきもあるんですね。はい、
そうですね。あとなんか、例えば、夫婦喧嘩なんかの、脚本なんかやった時に、うん、結構、こう、現象としては、結果的には旦那さんの方が、ちょっと悪いことをしているっていう、はい、だからすごく一方的に責めるっていうようなことがあるかもしれないんですが、うん、その演技をやってるうちに、こう、だんだんその相手の、なぜそういうふうになっていったのかなっていう心理がだんだんだんだん、分かってきて、うん、相手の立場を理解することができるようになってきたり、はい、するので、ね、はい。いろんな、こう、立場を、相手の立場をより理解したりとか、うん、自分のを見つめ直したりとか、うん、コミュニケーションツールとしてすごくいいんですよね。
なかなかね、相手のことを考えましょうと言っても、どう考えたらいいのかわからないときに、こういうふうに演じてみるっていうのは一つの方法として、理解が進むっていうことなんですね。
はい、そうですね。本当、うん、はい。一度演じてみると、うん、セミナーのなりきりっていうのもやらせていただいているんですが、はい、あなたの持っているセミナーを、こう、ドラマにしてみませんかということで、うんうん、参加者の方たちに演じてみていただくっていうこともやるんですが、はい、その中で、例えば、こう、コミュニケーションセミナーで、こう、うん、こういうふうに皆さんやっちゃいけませんよっていうようなことを、例えばセミナーの講師の方がお伝えしようとするんですが、でも、そんなことやってないよって、本当、思ってるかもしれないですが、はいはいはい、演じてみたら、あれ？私こういうこと言ってしまってるかな、うん、みたいなこともあって、で、その時に初めてその自分自身を見つめることができたりとかしますので、その時にこういうふうにした方がいいですよっていうようなセミナーが生きてくるっていうか、そして一度演じたことは忘れないので、
はい。
セミナーとかにはね、はい、非常に良かった。気づきをすごく得ることができますね。
ただ単に講義として習うよりも、自分で演じてみる方が、より深く自分の気づきになるっていうことなんですね。
はい、そうなんですよね。うん、はい。
でも、なんか、 日本の方ってこうやって演技をするってちょっと恥ずかしいなとか、なんかできるのかなって思われる方も多いんじゃないかなと思うが、その辺どうなんですか？皆さん参加されてる
そうなん
方。
ですよ。なかなか演技っていうと、なんかちょっとおかしな人たちが、どっかで、特別な人たちが特別にやっているっていう、別、自分たちとは別世界っていうふうに思ってらっしゃる方が多いかもしれないんですけど、皆さん日頃とっても演技してらして、もうお相手によってビジネスの時にはビジネスの顔を演じてらっしゃいます。ご家庭ではご家庭の顔をされてますし、
確か
もう、
に。
はい。恋人の前では恋人のね、演技って、無意識で皆さん、いろんな顔を持ってらっしゃるし、
そうですね。
はい。言葉遣いも変わったりも何もかも変わってくると思うんですね。その場その場に応じて。なので皆さん演技の引き出しってとってもたくさん持ってらして、
そうか。実はいろいろそれぞれにオンにして
はい。
使い分けてるわけなんですね、普段から。
そうなんですよ。だからね、こうやって脚本ポンと出して皆さん、じゃあやってみてくださいって言ったと。まあ一応私が先に読んで、こういう内容ですよっていうことを言って、で、皆さん何役やりましょうね、みたいな感じで、一人ずつ好きな役をやって、で、脚本を読みながら、ちょっと振りもしながら、みたいな感じでやるんですが、皆さん本当、上手な、みんな上手。みんな上手です。はい。
そうな
そ
ん
れ
だ。
ぞれ。はい。
ママさんもこういった、脚本作って、それ
はい。
演じてもらおうと、なんかこういうスタイルをやろうと思って、なんかきっかけあるんですか？
そうですね。私、25年間ほどね、モデルをやってまして、で、その中にちょっと、まあ、モデル事務所がやってたことなんですが、舞台を毎年公演してたんですね。で、当然ながら、モデルさんたちが、役者と同じような、まあ、でも、本職ではないので、まあ、素人なんですが、まあ、演技をやって、舞台をやってたんです。その時に、ものすごく心が震えるぐらい感動したりとか、涙を流したりとか、もうそれこそ上は80代ぐらいまでのモデルさんがいたんですけど、皆さん打ち込むんですよ。でも、演技ってこんなに楽しくって、こんなに人々を、なんていうかな、心が解放されて、何かになるって楽しいことなんだなっていうことを私はつくづく感じたので、ぜひね、一般の人たちにこの楽しさを知ってもらう。演技は役者だけのものじゃないよって。み
な
ん
る
な誰で
ほど。
も楽しめるよっていうことで、だからといって、私スクールをまず始めたんですけど、スクールでは演技を教えるということに特化してきますので、演技が上手でなることに何か意味があるのかなって、ちょっと私の中で疑問が湧いてきて、演技は別に上手じゃなくたっていいじゃん。みんなそれぞれ、自分の持ち、何か特別なもの、技術がなくても、誰でもが気軽に手軽にもっとできないかな。カラオケは皆さん、カラオケボックスに行って、歌詞を別に覚えなくったって、歌詞を見ながら、その気になって歌って、それが歌が下手だろうが上手だろうが、みんな楽しくやれるじゃないですか。あんな感じで、別にそこまでプロ的なものがなくったって、で、誰でもが演技を楽しんで、歌詞じゃなくて、セリフですね。セリフも別に覚える必要なくっ
なく
て、
て。
見ながらでもできるんじゃないかと思って始めたのが、このなりきりっていうものなんですね。はい。
それぐらいね、楽しいものなので、ぜひ皆さんにも体験いただきたいっていうところもあるんですね。
そうですね。ぜひ一度やったらもう、なりじゃ、と、あの、やみつきになります。
そして、ビジネスとしても活用されてる企業だったりとか、講師の方もいらっしゃるっていうことなんですかね。
そうですね。脚本を私15年ほど勉強してきましたので、脚本提供できますので、はい。会社の中、例えば企業さんですと、企業研修なんかで、社内の、まあもちろんコミュニケーションのとか、チームリーディング、なんかにも使われ、チームビルディングですね。チームビルディングなんかにも、なりきりっていうツールは、一気に心が開きますので、上司と部下でも、すごく親しい関係になったりとかしますので、まあ、そういうことにも使えるんですが、例えば社内の問題事であったりを、上と下だったり、上下管下、部署間で、なかなか一つの問題も、それぞれ見方が違ったり、立場が違うと、思いが違ってくると思うんですね。そういったものを、そこの会社のことではなくて、他の会社のことという形にして、はい、ドラマにしますので、それを一つみんなが演じてみることによって、あ、この立場だとこうな、 るよな、思うよなって、それぞれの立場だったら思いを感じていただいて、それを後でディスカッションしていただくというような、はい、企業研修さんでしたとか、まあ、さっきも言いましたセミナーですね。それぞれ皆さんが持たれているセミナーを、参加の方たちに演じていただいていただくことによって、よりお伝えしたいこと、その講師の方がお伝えしたいことをより腹落ちしていただいて、行動につなげていただけるっていうような感じのセミナー、まあ体験型セミナーみたいな、はい、ことも脚本で提供させていただいたりとかしております。はい。
そうなんですね。いろいろそういった演じるっていろんなシーンでこういうふうに使っていけるものなんですね。
そうですね。はい。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、マナさんの志も教えていただけますか？
心だ、そうですね。もうとにかく皆さんを楽しませたいっていうのがもう根本にはあるんですが、その夢ですね。私の夢っていうのがありまして、はい。カラオケボックスならず、なりきりボックスっていうのが作りたいなと思っていまして、はい。なりきりボックスにみんなが入ってくると映像があって、自分がまるで映画の主人公になったような気分になって、そしてそこで、ロマンチックなシーンであったりとか、すごいハードなシーンであったりとか、そういったものを、もう、テロップが出てくるので、それを読むだけで、なりきっていただいて、一人で行ったらちゃんと AI が相手してくれるっていうような。はい。
じゃあ本当にカラオケブックスのこの
はい。
演技版みたいな感じなん
そう
です
です、そう
ね。
です。そうなんです。そして、なんか辛いことも、いろんなことも、やることによって、解放していっていける、いただけれたらいいな、っていうふうに、はい、思います。
なんか
はい。
演じることによっていろいろ自分も解放できたりとか、その感情も出せたりとかして、なんかいろいろ良さそうですね、そういったことができるって。
そうですね。辛いことがあっても、なんかそこでパッと発散していたりとか、はい。あと、人の立場だったりとか、そういう人の気持ちっていうものもだんだんわかるようになってきたりすると、はい。いろん
いい
な、
です
自分の
ね。
感情をコントロールすることもできるかなっていうふうに思います。はい。
今後は、イベントとかもいろいろ開催予定はあったりするんですかね。
そうですね。今、いっぱいコラボイベントがたくさん来てまして、はい。直近では、講談師の方とのなりきりで、講談師の方は全部自分で一人で、言ってしまうんですが、そのパーツパーツのところで、セリフがいっぱい出てくるんですが、そのセリフをみんなで言ってみようっていう、はい。講談の中に入り込んでみようっていうような、はい。それと時代劇、着物を着てやろうっていう、はい。それと時代劇をやろうっていうものが、ありまして、それから、3月になりますと、2月にも一つちょっとした、それこそカラオケなりきり、お寿司とタヌっていうような、そんなようなものもあったりとか、あと、3月になりますと、愛を語るワイン会、なりきりワイン会っていうのがあって、そのワインとちょっと素敵なワインに絡んだ、ちょっと恋愛して、チックな、脚本を皆さんでやっていただくっていうものがあったりとか、あと4月になりますと、伊勢山皇大神宮で、神社案内をされる方とのコラボレーションで、神社案内をして正式参拝をした後に、なりきりで皆さん、古事記をもとにしたなりきりで神様になっていただいて、それを神様に奉納しようっていう、神楽をね、奉納するみたいな感覚で、なりきりを奉納しようという新しい試みで
本当になんかコラボっていろいろな方とやれるわけなんですね。なんか楽しいですね。
そうですね。本当どんなこともいろいろ、演技、それだけ演技って皆さんの生活の中に浸透していることなんですよね。
そうなんですね。
そうなんです。だからどんなことでもコラボもできるし、いろんなことに、つなげてやっていくことができますので、はい。
ぜひね、今日のお話を聞いて、興味あるなとか、体験してみたいなという方いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄に、Facebook ページの URL を掲載させていただきますので、ぜひそこからチェックしてお問い合わせいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
今回は、ビジネスドラマ脚本家のマナさんにお話を伺いました。マナさんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
声ラボン。